国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の見学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。もう10月だね。
そうだね。
それなのにまだ夏休みの生活から抜け出せないや。朝起きるのが辛くて辛くて、学校に行くので精一杯って感じだよ。
そうかな、僕は余裕だけど。
よく言うよ、大輝は遅刻してばっかじゃん。
バレたか。
崖っぷちの大輝なんだから頑張らないと。
それは言わないでよ、せっかく現実から目をそらしていたというのに。
そらしちゃいかん。
はい、
さあ現実逃避してないで番組紹介お願いします。
はい、では今日も番組紹介をしていきます。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法は、放送の法ではなく法律の法と書きます。
法律の硬いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、スタートです。
この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今週の質問はラジオネームワルさんからの質問です。
はい。
私はリストラに遭い、今失業保険をもらっています。知人からアルバイトの誘いがあったのですが、失業保険をもらっているのにアルバイトをしたらやっぱりダメですか。確か説明会でアルバイトはダメと言われた記憶があるのですが、内緒でアルバイトをした場合、ハローワークの就活報告の際にバレるのではないか心配でアルバイトをするか迷っています。保険も欲しいしアルバイト代も欲しいので、両方もらう方法はありませんか。何か良い方法を教えてほしいです、という内容です。大輝はどう思う。
アルバイトだけだったらフリーターだし、
うん、
やっぱり保険は失業した後もう一度職に就くまでだったら有効なんじゃないかな。だからアルバイトしても大丈夫な気がする。
うん。そこで本日は岐阜県弁護士会所属の安田和弘先生にお越しいただきました。安田先生、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
はい。
さて今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
はい。質問を確認しますと、失業保険をもらっている間アルバイトをして、失業保険もアルバイト代も両方もらう方法はないかと、そういうことですね。
はい。
結論から言いますと、失業保険もアルバイト代も両方もらう方法はあります。
ああ、そうなんですか。質問にもあるように、失業保険をもらっているときにアルバイトはダメ、 っとハローワークで説明されていると聞いたことがありますが、両方もらえるんですか？
はい、もらえます。確かにハローワークでは失業保険をもらっているときにアルバイトをしてはいけませんと説明がされることがあります。
はい。
しかしハローワークでの説明をよく聞けば、正確にはもう少し別の説明がなされているはずです。正確にはアルバイトが禁止されているというわけではなくて、失業保険の受給中に隠れてアルバイトをしてはいけないということなのです。おそらくハローワークでは隠れてアルバイトをしてはいけませんよと、こういった説明がなされているのではないでしょうか。ですから隠れてコソコソとアルバイトをせずに堂々とアルバイトをして、その旨申告すれば失業保険の受給中にアルバイトをすることは許されます。
そうすると後から申告さえすればどれだけアルバイトをしてもいいんですか？
そういうわけではありません。失業保険はあくまでも失業しているから支払われるものです。そうすると就労、つまり働いているとみなされると、失業状態にないということで失業保険が支払われません。ですので働いているとみなされない範囲内でのアルバイトでなければ、アルバイトをしながら失業保険をもらうことはできないことになっています。
はい、そうなんですね。一定の範囲内でのアルバイトなら許されるのは分かりましたが、具体的にはどれくらいならアルバイトもしていいんですか？
どれくらいなら許されるかということについて法律上は明確な基準はありません。ただよく言われていることは、月に14日未満で週に20時間未満ならアルバイトをしても失業保険を受給することができるということです。どうしてこういうことが言われるかと言いますと、月に14日未満で週に20時間未満を超えるような場合、月の半分を働いているということになり、もはや就職活動をしているというよりも実際に働いていると考えることができるためです。ですからアルバイトをしながら失業保険をもらおうとする場合、今言った基準の範囲内でアルバイトをする必要があります。ただこの基準は法律上の基準ではないため、実際にはハローワークの職員が失業状態にあるかを判断しますので、月に14日未満で週に20時間未満といった範囲内であれば必ず失業保険を受給できるわけではありません。ですからアルバイトをする際にはあらかじめハローワークの職員に相談した方が良いでしょう。
仮にですけど、隠れてアルバイトをしてバレたらどうなるんですか？
はい、アルバイトをしたにもかかわらず失業認定申告書に記載しないといった場合、不正受給となります。この場合、不正を行った日以後、失業保険が受給されなくなります。また不正に受給した金額の全額を返還する必要があります。さらに不正に受給した金額の2倍の額の納付も命じられます。つまり全額返還と納付分を合わせて3倍の金額を返還する必要があることになります。このように不正受給が行われないよう、失業保険を打ち切ったり3倍返しをする必要があるといった制度が設けられています。また不正受給の内容によっては詐欺罪として告発されることもあります。アルバイトをしていることを隠して本来受給できないはずの保険金を受給したということで保険金を騙し取ったことになりますので、詐欺罪になることもあるのです。したがって質問者の方は、失業保険もアルバイト代も両方もらうことはできますが、不正受給とならないよう気をつける必要があります。先ほども言いましたが、アルバイトをする際にはハローワークの担当の方によく相談して、どの程度であれば失業保険を受給しながらアルバイトをすることができるのかといったことや、不正受給とならないための手続きを確認することが大切です。
はい、本日は岐阜県弁護士会所属の安田和弘先生にご回答いただきました。安田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。 メールアドレスは low_watch@asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。法律がどんどん難しくなって復習が大変だな。
試験のためにも判例は押さえておきたいな。
急で起きる事件とか住んでるとこだし気になるな。
大学の近くのいいお店とかも知りたいな。
何を悩んでいるんだい？
あなたは
ウォークマン一つで全てを凌駕したと噂される鈴木先輩。
いつも先輩はそのウォークマンで何を聞いてるんですか？
これさ、
朝日大学放送局。
そう、これを聞いていれば法律の復習や判例のおさらい、岐阜で起こった事件や大学の情報、大学周辺の店に詳しくなれる。まさに一石五鳥のラジオなのだよ。君たちもこれを聞いて僕みたいになりたまえ。
はい、先輩。
毎週木曜日
23時から放送中。
せーの、
朝日大学放送局。
ぜひ聞いてください。
君たちちゃんと話したまえ。
牧野圭介の水穂シティディスカバリー。このコーナーでは朝日大学周辺のいろいろなお店に取材し、感じたことをリスナーの皆さんにお伝えしていきます。皆さんも知っている有名なお店や、実はあまり知られていない地元の名店、なくてはならないお店など、ジャンルも様々、あなたのまだ知らない地域の一面を知って、もっと朝日大学の周りを好きになってもらいたいという目的を持ったコーナーです。さて、今回紹介させていただくのは、朝日大学から北へ950メートル、徒歩12分のところにある大正ラーメンさんです。大輝はこの店知ってる？
朝日大学の近くにあるラーメン屋さんだったっけ？
そうだよ。
僕はまだ行ったことないんだよね。気にはなっていたんだけど。
あ、そうなんだ。じゃあ僕が大正ラーメンさんの魅力をご紹介します。
お願いします。
大正ラーメンさんは今年の3月にオープンしたばかりの新しいお店です。
へえ、そうなんだ。
座席は13席でそれほど広いわけじゃありませんが、県道23号線沿いにあり、アクセスがいいので入店しやすいです。
ああ、朝日大学からも近いよね。
大正ラーメンさんは9月からリニューアルしたそうで、今はベトコンラーメンをメインに展開されています。
前々から気にはなってたんだけど、ベトコンラーメンって一体どんなラーメンなの？
あ、大輝知らないの？
名前はよく聞くんだけど、具体的にどんなラーメンなのか知らないんだよね。
仕方ないな。ベトコンラーメンというのは、丸ごとまたは粗く砕いたニンニク数個と、ニラ、長ネギ、もやしなどの大量の野菜を唐辛子で辛く味付けをして炒めて、鶏ガラベースのスープを加えて茹でた麺にかけたもんだよ。愛知県一宮市の新京というお店が元祖と言われていて、ベトコンとは南ベトナム解放民族戦線の勇敢なイメージにちなんで名付けられたとか、ベストコンディションを略したとか、いろんな説があるんだよ。
へえ、そうなんだ。でも今の説明を聞くと味はなんだか辛そうなラーメンだね。ニンニクとか唐辛子とか。
確かにお子様には辛く感じられるかもしれないけど、案外食べやすいんだよ。スープや麺には辛みがなくて、野菜炒めの辛みがピリッと効いてる感じだから。
あ、へえ、美味しそうだな。大正ラーメンさんの人気メニューにはどんなものがあるの？
ベトコンラーメンがメインなだけあって、うん、2種類のベトコンラーメンが人気だよ。
え、2種類？
うん、醤油ベトコンラーメンと、うん、味噌ベトコンラーメンが人気なんだよ。
へえ。
僕は醤油ベトコンラーメンをいただいたんだけど、うん、美味しかったよ。こってり系で麺ももちもちしていて、
お、
野菜炒めも多めに乗っていて満足だった。
いいね。
うん、あとラーメンに3枚乗っているチャーシューもとても美味しい。口に入れるとほぐれる柔らかなもので、僕好みのチャーシューでした。
うわー、美味しそうだな。
うん、このベトコンラーメンのお供に唐揚げもおすすめです。
大好きだね唐揚げ。
うん、唐揚げが3つ乗っていて200円ですが、うん、生姜の香りが食をそそります。
まきちゃん、本当にお腹空いてきたんだけど。
まだ辛抱して。ぜひこのベトコンラーメンと唐揚げを味わいに大正ラーメンさんにお越しください。皆さんいかがでしたか？これからも僕が見つけたお店を紹介していきたいと思います。以上、牧野圭介の水尾シティディスカバリーでした。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
大輝の法学セミナー。このコーナーは僕らが日頃から法学部専門科目で学んだり感心した知識をリスナーの皆さんにお届けして、法律についての知識や関心を高めてもらうコーナーです。というのも、法学部での勉強はインプットした情報をいかに自分の中でアウトプットできるかが重要なのです。そこで僕らのアウトプットの場も兼ねて、リスナーの皆さんにも僕らが学んだり関心を持った知識を知ってもらって、法律に対する関心を高めてもらいたいと思っています。前回は財形法定主義の派生原則の事後法の禁止と慣習法の禁止をやったので、今日は3つ目の類推解釈の禁止からやっていきたいと思います。
はい。
ではまず、類推解釈とは明文に規定されている事項とその適用が問題となっている事項との間に類似の性質があることを理由に、前者に関する法規を後者にも適用することです。
うん、
刑事裁判においてこの類推解釈を認めてしまうと、国会が処罰しようとは考えていなかった行為を裁判所が独自の判断で処罰することが可能になることは否定できないし、また国民の予測可能性に基づく行動の自由が侵害されてしまうことにもつながりかねません。だから行為者に対して不利益な類推解釈を禁止しているんだ。
なるほど。行為者の不利益につながるのに、うん、その明文に規定されていることと類似していることを理由として不当に処罰するのはおかしいもんね。
うん、また類推解釈の他にも法解釈としては拡張解釈や目的論的解釈というものがあります。まず拡張解釈とは、ある言葉によって示された固有の概念を可能な範囲まで拡張して解釈をすることで、次に目的論的解釈とは、該当する法律が最終的にどのような目的を実現しようとしているかを考慮して、その目的にかなうような解釈をすることを言います。刑法の解釈は厳格じゃないといけないから、類推解釈は禁止されているけれど、法を規定した目的まで掘り下げて考慮する必要性は否定できないから、広い意味で解釈をすることは可能なんだ。
なるほど。
では次の4つ目は絶対的不定期刑の禁止について説明していくね。
はい。
絶対的不定期刑の禁止とは、犯罪だけでなく刑罰の種類程度も法で定めなければならないから、刑期を一切定めない絶対的不定期刑は禁止されているんだ。
刑期がはっきりしてないのは刑罰が定まってないことと同じだしね。
うん、そう。ただし少年法52条には相対的不定期刑といって、刑期の上限と下限を定めて刑を宣告することが許されているんだ。
これは少年の場合、可塑性、つまり改善の可能性が成人に比べて高いから、刑期に一定の幅を持たせて弾力的な処遇を図り、
うん、
教育的効果を引き出すために認められてんだね。
おお、マキちゃんよくわかってるじゃん。
伊達に法学勉強してないからね。
言うね。じゃあ財形法定主義の派生原則の5つ目は何だったか覚えてる？
もちろん明確性の原則でしょ。
正解。では説明していくね。
お願いします。
この明確性の原則とは、犯罪と刑罰は可能な限り具体的かつ明確に定めなければならないというもので、これに反する法律は憲法第31条違反であり無効となります。
今まで話してきた火災原則の総まとめみたいなもんだね。
まあそんな感じだね。刑法は人権を侵害する方向で作用する法律だから、それによって国民が萎縮したり、また誤って不利益を受ける人が出ないように明確に規定されなければならないとする原則だから、罪刑法定主義そのものだね。ちなみにここでは触れなかったけど、これらの原則については判例でも取り上げられているから、気になったら調べてみると理解が深まるかもしれませんね。では今日はここまで。以上、大輝の法学セミナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 Now。 このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。今日の朝日大学からの情報です。朝日大学は建学の精神である国際未来社会を切り開く社会性と創造性、人類普遍の人間的知性に富む人間の育成という理念を具現化するために、岐阜県教育委員会のご講演のもと、朝日大学および岐阜県下の教育機関が連携を図り、互いの英語教育技術の向上および英語教育の継続性を保持するため、英語の先生方を対象とする岐阜県英語教育研究セミナー、また高校生の英語力をアップするため高校生を対象とする高等学校英語弁論大会を開催いたします。まず英語教育研究セミナーのご案内です。今回は詩人エッセイストとして日本とアメリカで活躍中のアーサー・ビナード氏を講師としてお招きし、同氏の最新著書アメリカにも負けずを題材としてご講演いただきます。
参加費は無料で、英語に関心のある方であればどなたでもご聴講いただけます。開催日時は2012年11月11日日曜日10時から11時半です。開催場所は朝日大学5号館内講義室です。次に高等学校英語弁論大会開催のご案内です。この大会は高校生を対象として毎年この時期に開催していますが、本年度は先ほどご案内しました英語教育研究セミナーと同日の2012年11月11日日曜日13時から、開催場所も同じ朝日大学5号館内講義室です。高校生による英語弁論大会をどなたでも見物することができますので、関心のある方はぜひお越しください。なお、岐阜県英語教育セミナーおよび高等学校英語弁論大会について詳しくお知りになりたい方は、電話番号 052-329-1083 または E メールアドレス学生アットマークアリスドット朝日ハイフンu.ac.jp などで朝日大学学生課までお問い合わせください。お待ちしてます。以上、朝日ナウのコーナーでした。さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても、何も見えない、何も響かないよ。たった焦るばかりで無限に広がる自由もなぜか今は怖いんだ。時間だけが過ぎてく、僕はどうしたいんだろう。流れる熱い雫も拭う桜、愛を称えるながら
オープニングでも話したけど、2年生は中だるみしやすいって言うから気合を入れて頑張らないと、う
ん、でも僕だってダラダラしてるわけじゃないよ。最近は資格試験に向けて勉強してるんだから。
あ、そっか、
うん、
前も勉学の秋って言ってたもんね。
うん、結構頑張ってるんだよ。そういやマキちゃんは資格試験近づいてなかったっけ。
何のことだっけ。
おい、
ごめんなさい、現実逃避してました。
二人して逃げてばっかだなこりゃ。
目を背けずお互い頑張ろうか。
おう。最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/
またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのは私生活まで中だるみ中の大輝と
プライベートでも中だるみの牧でした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それではバイバイ。